大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、普及しない マイナンバーカードというテーマでいきたいんですけど、今週末がねもう衆議院選挙で、今もう本当に誰が有利だとか、こう誰が伸び悩んでるとか、そういう情報ばっかり入ってきますけど、なんかこういう選挙期間中になると、この選挙期間中の短い間にどれぐらい頑張ったかみたいな、そういう情報ばっかりこう、ほぼくまなく回ったとか、辻立ちしたとか、そういう情報ばっかりになりますけど、基本的にはまあこう、この期間だけじゃなくてはね、何をやってきたかっていうことの、その過去の部分を見なくちゃいけないんじゃないかなということをほぼ毎週のように話してはいるんですが、まあ、それに関連するとですね、岸田さんが国会で所信表明演説を行ったのはですね、いつのことかというと先月あたりかなと思いきや今月の8日のことなんですね。なんでまだ全然20日間ぐらいしか経ってないわけですけれど、そこでとにかく強調してたのがデジタルという言葉で、これ数えてみると10回ほどデジタルって使ってんですね。でどういう言い方をしたかというと、新型コロナで我が国の経済社会は大きく傷つきました。一方でこれまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会が変わっていく確かな予感が生まれていました。今こそ科学技術の恩恵を取り込み、コロナとの共生を前提として新しい社会を作り上げていくと、確かな予感ということでデジタル化という言葉を使ってるんですけど、まあ、このデジタルっていうのは、まあ、デジタル庁を作った菅政権からのまあ継続事項でありますし、まあ、当然デジタル化っていうのはまあ進めていくべきだとは思うんですけど、それが果たして信頼できるものなのかどうかっていうのが僕らずっと問われてるというか、ある種疑いながら見てきたところがあると思うんですが、
そこなんですよ ね。
で、先週このマイナンバーカードをですね、健康保険証として使えるマイナ保険証というのの、まあ、本格運用というのが始まったというんですが、まあ、これがどういうものかっていうと、医療機関であるとか薬局で健康保険証代わりにマイナンバーカードを利用できるということで、まあ、本格運用という言い方をしてるんですけれども、まあ、このマイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはですね、まずはポータルサイトなどで申し込み手続きを済ませて、でそこの場所に行って専用の端末にマイナンバーカードを置いて、顔の照合暗証番号を入れるだけで本人確認することができると、まあ、お薬手帳とかですね、そういうのがなくても処方箋が閲覧できたり、まあ、最適な診療ができるんじゃないかというふうに言われてるんですけれど、まあ、このシステムを導入している医療機関がですね、まあ、本格運用と言ったんだが 8% なんですね。これ8% 医療機関のうち、
まだその読み取ってくれる機械を置いてるところが 8% しかないっていう、
なかなか本格運用っていう言葉を使える基準って別にあるわけではないですが、8% というので本格運用っていうのはなかなかどうしたもんかなと思うんですが、これが本来はですね、今年の3月から運用開始されるはずだったんですけれども、これ一部の医療機関でですね、患者さんの情報が確認できないなんていうトラブルが相次いで先送りになってたんですね。でどういうトラブルだったかっていうと、この保険資格の情報が登録されてないって表示されたりだとか、健康保険証に記載された情報と一致してなかったりという、まあ、これどうやらまあ間違ったやり方で加入者の情報を入力したってことらしいんですけれども、でどうしてこんなことが起きたかっていうと、このマイナンバーカードをこう健康保険証に利用するためにですね、この厚労省がいろんなその健康保険組合とか共済組合なんかに、まあ、3500の組織だというんですが、加入者のデータについてこういろんな新しいシステムを登録してくれというふうに言ってたみたいなんですね。でこれでまあ不備があったと。でこれもあって時期が遅れて本格運用でスタートしたけれども、まあ 8% の医療機関薬局でしか使えないということになっていて、でこの間このマイナンバーを使うとむしろうまくいかないっていうことって相次いで、でそれを思い出すのは昨年のその10万円一律給付の時に、マイナンバーカード使ったらネット申請できるんでそっちの方がうまくいきますよっていうふうに言って、
ま
あ、マイナンバーカードを作る方に時間がかかって、むしろ紙で書類で送った方が早かったっていう、なんだか陳謝がありましたけれども、まあ、そもそもその時にも僕が行ったり書いたりしてたんですが、この素早い支給が必要な時に過半数が持ってないものを、その申請のルールにするっていうのはどうなんだっていうことを言ったわけですけれども、まあ、今回もこれなかなかそのパーセンテージ的には多くの人が使えない、まあ、これはマイナンバーカードをその健康保険証代わりにすると、そのまあ急な入院でですね、多額の支出が必要な時に、まあ、高額療養費制度と、 これはまあ、あの書類の申請を今までしなくちゃいけなかったんだけども、うん、それが、まあ、あの限度額以上の一時的な支払いの手続きが不要になるという、うんうんうん、まあ、これは確かに便利ではあるんですけれども、まあ、今さっき紹介したようにやるべきことが、うん、そこまでにやるべきことがたくさん多くてですね、ただこれはまあ厚労省はどんどんこの使える枠組みを広めようとしてて、現在はそのお医者さんと共有できる情報っていうのは、まあ、薬の情報であるとか特定の検診であるとかっていう情報のみなんですけども、まあ、そのうち手術をしたとか移植をしたとか透析をしたとかですね、まあ、医療機関をどういうところを受診してるかっていうのも、まあ、来年の夏目指して拡大したいということを言ってるんですけど、これもあの注意しなくちゃいけなくて、注意しなくちゃいけないというか思い出さなくちゃいけなくて、これ2013年にですね、マイナンバー法案というのが国会で可決された時には、個人の医療情報とマイナンバーの番号を紐付けしないっていう付帯決議があったんですね。つまりその時にこれそのうち医療情報なんかに使われるんじゃないですかと、でもその当時はいやそれはしないということをここに明記しておきますからっていうふうに言ったんだけども、まあ、2015年に改正マイナンバー法っていうのができて、
はい、
もう実はもう18年1月から特定の、個人の特定健康審査情報というのがですね、まあ、あるいは予防接種歴とかがもう番号と紐付けられてるんで、ちょっと話がちょっと違うぞというか変わってきてるぞという、
健康状態並びに病歴とかそういうのは全部載って、
そうですね、まあ、全ての病歴ということではないんですけれども、まあ、そういうこう紐付けが始まって、最初紐付けしないというふうに言ってたのがなってしまったと、
はいはい、
でこのマイナンバー制度始まったのというのが2015年で、もう6年経ってんですね、でその間ずっとマイナンバーカード交付しようっていう、まあ、ありとあらゆる手を尽くしてもなかなか増えなくてですね、まあ、明らかに失敗してるんですけれども、この失敗をなかなか認めようとしないという状況が続いているんですね、で
普及しない理由は何ですか、これが
あの、ものすごく、まあ、面倒っていうのと、あと別に今こと足りてるじゃんっていうこともあるし、
はい、使う側にとってはね、
そう、うん、であのなんとか増やそうっていうことで、昨年の9月には、まあ、このマイナポイント事業っていうのが始まって、カードを登録すれば、あの電子マネーで5000円分
そうですよね
やりますよというのが言って、でこれが対象が今年の4月末まで、カードを申請した人4900万人っていうことだったんですけど、これに対してその8月末の時点でマイナポイントを登録した人っていうのが、まあ、2200万人程度だと、でもこのそもそもこの8月末の段階でですね、カードの申請率自体が、まあ、4割ぐらいと、いうことなんで、このマイナポイントの事業っていうのが、予算で3000億円ついてるんですけど、これがまあ5000万人分ということなんですけど、はい、まあ、それがまた残ってしまうんじゃないかと。
いろんな情報が一つにまとまることは、私たちにとって有利なんですか、それとも
管理する側にと
っては有利ですよね、
まあ、そのだからそれを個人が便利と思う人はもちろん便利と思うんでしょうけれど、まずやっぱりそれは管理をしたいっていう方が強いんじゃないかなというふうに僕なんかは思うんですね。で今、たくさんあのテレビでも何でもあの、マイナンバーの CM はい、見ると思うんですけど、今ある年配の女性タレントがですね、このマイナンバーカードをもちろん作りましたよと、であなたはとなんか男性と話してて、あの男性が作ってないって返した男性に対して、あなたデジタル苦手だもんねと、そういう人こそ作った方がいいんじゃないっていう CM って言うんですけど、いやデジタル苦手な人は作らない方がいいと思うんですよね。デジタル苦手だもんね、そういう人こそ作った方がいいよっていうのは、ちょっと危ない言い方じゃないかなっていうふうに思うんですが、
そうですね、
だそういうこう、とにかく何でもかんでも増やそうっていうことをやろうとしてて、まあ、あの2019年であのマイナポータルっていうですね、その、まあ、マイナンバーの個人向けサイトがこれ、100億円投じたものだったんですけど、サーバーの利用率が 0.02% だったっつって、ちょっと問題になったことがあったんですが、まあ、そういうこの無駄遣い感がすごく強くてですね、でなんでその増えないのかっていろんな理由あると思うんですけど、やっぱりこのとりわけ1年2年、まあ、このコロナの間にですね、まあ、こうデジタル庁絡みでいろんな案件ありましたよね、つまり、まあ、癒着であったり、恫喝であったり不透明さだったり、はい、あるいはその新たなアプリを開発するってなった時に、そのココアのですね、ものすごいお金かけたけどほとんど誰も使わなかった、これ導入から1年の 今年6月の時点でですね、うん、陽性を申告して利用した人が陽性者全体の 2% という数値も出てるんですけど、
ここはって一時ほんのちょっと言ってたけど誰も言わなくなっちゃったね。ここは
誰も言わなくなったですよね、うん、作ってる側の人もあまり言わなくなりましたし、うんうん、あるいはその前デジタル担当大臣になりますけど、うん、平井さんが、うん、まあ、そのオリンピックのアプリをも巡るね、その恫喝ではないかという音声が出たりだとか、うんうん、まあ、そうやってこう国民と、まあ、市民と、うん、国側のこう信頼関係を取り戻さないと、はい、うん、まあ、そういった情報を預けるとかデータを預けるっていうことはできないと思うんで、むしろその今なんで皆さん登録しないんですかっていう感じのアピールが続くんだけども、どちらかというとあなたたちの体制をしっかりしてくださいと思ってる人の方が多いと思うし、その目線というのは正しいような気がするんですね。
選挙みたいなものはこうデジタル庁ができてこれから変わっていったり、その方が便利だったりするんですか。今は投票に私
たち、まあ、そのもうデジタルの領域をどこまで広げるかって広げたがってると思うんですよね。でまずどう広げるかって言ったら、このマイナンバーカードっていうのを広めたいっていうふうに言っていて、それはまあゆくゆくは選挙のやり方、投票の仕方にも関わってくるんでしょうけれども、じゃあ今そういうこうそっちが優先順位になるかって言ったら、やっぱりそんなことはなくて、うん、今なかなかうまくいっていないマイナンバーカードをどうにかしようっていうことにすごく力を費やしてますよね、は
いはい、いろんな情報が集まって一つになった時の前からなんか社保庁のいろんな問題も、うん、情報がちゃんと伝わってなかったり、この情報が他のところで、情報って今とってもお金になる、
そうですよね、
やつじゃないですか、
うん、
もうこの情報を全部あれは渡すと、うんね、それが企業なりが押すとすごい便利に利用できる、はいはいはい、そういうところの不安みたいなものは、情報漏れみたいなことはあんまり心配しなくていいんですかね。
これまでも、まあ、マイナンバー情報漏れっていうのはあって、
はい、
でその上でどんどんセキュリティを高めていくから、うん、まあ、今番号が分かっただけでどうなるっていうことではないですよというような言い方もしてるんですけれども、
うんうんうんうん、
ただだからそこもやっぱり信頼関係の問題で、うん、これはもうデジタル庁だけじゃなくて、
うん、
まあ、いろんな公文書が改ざんされたりだとか、
うん、
文書が黒塗りになったりだとか、
うん、
まあ、開かれてるというよりも非常に閉じられた体質っていうのを僕らはずっと見てきてるわけですよね、
う
ん、
そうですね。
そういう時にこう、うん、わざわざ、
うん
うん、カードを作って便利になりますよという動きに乗っかれるかどうかっていうと、うん、なかなかそんなことはないのではないかなと思うんですけれども、うん、もう来年の2022年度末には、
うんうん、
全国民がカードを取得するようにしたいということをデジタル庁が言っていて、24年度末には、運転免許証と一体化したいということも言っているし、
うん、保険証と運転免許証、
はい、であと、まあ、この年内に開始すると言われているこの新型コロナウイルスワクチンの接種証明書の、
はい、
まあ、オンライン発行、これは、まあ、うん、もちろんそのアプリだけじゃなくて、
うん、
オンラインだけじゃなくて紙でもやるのは当然ですけれども、
うんうん、
まあ、そういうタイミングでまたカードを作ってくださいっていうことを、うんうん、こう機会を増やそうとしてるんでしょうけれども、うん、
はい、
なんかこう根本が、
まあ、信頼関係がね
っていう、こちらとあちらの信頼関係っていうところが抜けていて、なんであなたたち早くとっととカードを作ってくんないのっていうことばかりが続いているというのが非常に違和感がありますんで、まあ、この情報、はい、
うん、
デジタル、こういうあたりをどういうふうに考えてるか捉えるかっていうのも、それこそ今週末の選挙の争点にもなってくるんじゃないかなと僕自身は思ってますけどね、
は
い、
そうするともう今まではこうだけど、これ以外にもいろんなことがこのマイナンバーカードの情報にこうなんかどんどん集まってきそうですね、今言ったこと以外のことが、
うん、
ああそれでそれがこう漏れる心配がないのかとかって言ったら、まあ、かなり不安なものを感じつつ、それで普及していかないっていう状態になってるんですかね。
そこをまあ一つ一つ疑って、うん、そこに答えてくれるならいっぱいいいけれど、うん、どうもなかなか対話できる状況じゃなかったっていうのが、
うん、
この数年だったんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
はい、わかりました、
はい、大竹紳士交友録、今日の担当は武田佐哲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With Uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks.
Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.